私たちは毎週こうして礼拝を捧げるためにこの教会に集っております。ではその理由は何、その理由といいますか、この動機づけですね、いわゆるモチベーションは一体どこにあるのでありましょうか。それは私たちが必要とする本当に価値あるものを求めているからではないのかと思うんです。その価値ある良いものが教会において与えられることを知り、かつそう信じているからこそ、私たちは今ここで礼拝を捧げているのでありましょう。よくリピーターという言葉がありますね。すでに日本語としても定着したようでありますが、これは同じことを繰り返す人という意味です。例えば店にやってくるいわゆる常連客といった人たちは、その店の商品が優れていること、あるいはその店の食べ物や飲み物がとてもおいしいことを知っているから、繰り返し繰り返し店に足を運んでいるということになります。まあ、いささか語弊があるかもしれませんが、教会に来て毎週礼拝を捧げる私たちも同じであります。まさに礼拝のリピーターであるという、礼拝をはじめとする教会生活の中で計り知れない多くの恵みが与えられることを知っているからこそ、私たちはまさにリピーターとして毎週この場に集ってくるのだと言えます。本日与えられましたペテロの手紙2章3節4節はこう記しています。2章3節4節ですね。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。この主のもとに来なさい。私たちは皆、主なる神の恵み深さを豊かに味わう一人一人です。ですから、その味わいを求めて、今日もこうして主のもとに、この礼拝の場に集っているのです。で、私たちが必要とし求めていくもの、すなわち主なる神のもとで味わう価値ある良いものについて、本日の手紙の著者はそれを霊の父と言っています。霊の父と。霊のミルクと言います、ね、霊の父。私たちはいわば霊の父を慕い求めているのです。しかも、この霊の父は、何も混じり気のないものです。純粋なものであると言います。私たちはこれを慕い求め、血飲み子のように飲むのだというのです。世の中にはですね、一見価値あるものに思えても混じり気を多く含んだものが少なくありません。色をよく見せるために着色料を加え、味をよくしようと香料を加え、長持ちさせようと保存料を加えていきます。さまざまな添加物を加えた結果、天然の味わいが失われていってしまう場合も少なくはないかもしれない。しかし神が与えてくださる霊の父は、混じり気のない神の与えられる天然 100% であります。神の与えられる天然 100%、この世の混じり気すべてが悪いわけではありませんが、不要な混じり気、添加物が加わっていても、だんだんとそれに慣れてきてしまうような、そんな心が、もし私たちの中にあるとするならば、それは注意信号であります。危険な状態です。霊の父を求めていながら、どこか混じり気のある父を求めてはいないか、私たちは自分自身をチェックしながら、いつも神が与えてくださる純粋な天然 100% の霊の父である御言葉の恵みを味わい、感謝して受けていきたいと思うのであります。ところで、なぜ混じり気というものが存在するのでありましょうか。なぜ混じり気というものが存在するのか、霊の父に混ざってしまうような添加物は一体どこから混入してくるのでありましょうか。聖書はそれを この世に生きる私たち自身の思いや行いから来るものであると記しているんです。この世に生きる私たち自身の思いや行いからそのような混じり気添加物が混入してくる。一節の悪意、偽り、偽善、妬み、悪行はすべて私たち人間の中に由来するものですね。人間由来のものです。それらを皆捨て去りなさいと御言葉は進めています。捨て去りなさい。で、捨て去るというのは脱ぎ捨てるということです。脱ぎ捨てるということ、そのように訳しても一向に構わないです。脱ぎ捨てるのは他のものに着替えるためであるということです。他のものに着替えるから脱ぎ捨てるんです。この着替えるべき他の服こそが霊の父に他ならないと言います。それゆえ混じり気のない霊の乳を飲むということは、一旦私たち自身の思いや行いを放棄するということです。捨て去る、一旦捨て去る、一旦脱ぎ捨てる、一旦放棄するということ、それが捨てられない限り、放棄されない限りその混合率はどんどんどんどん膨れ上がっていってしまいます。混じり気は、添加物はどんどんどんどん私たちの中で膨れ上がっていってしまう。ついには 100% 添加物のみとなってしまうこともあるでありましょう。ではどうしたら私たちはですね、その添加物を捨て去ることができるのでありましょうか。どうしたらできるんでしょうか。どうすれば自分の思いや行いを放棄することなどできるのでありましょうか。これを実行する力は、実は私たち人間自身にはありません。主イエスの弟子たちの言動がそのことを証ししています。十二弟子の中には、魚を取る漁師たちがいました。ペトロをはじめとする四人の漁師たちは、大切にしていた網という道具を捨てて、主に従っていったと聖書は記しています。すぐに従っていったと。大切な商売道具である網を捨てて主に従っていったと。彼らは自分たちの網を捨てたのでありますが、それは主イエスに出会ったゆえでありました。主イエスに自分たちの網を一旦委ねたんです。そして主イエスの恵みによる神の愛という新しい網を手に入れたのでありました。いな、その新しい網に彼ら自身が捕らえられたゆえに、彼ら自身の網を主にお委ねせざるを得なかったのが真実だったでありましょう。混じり気のない霊の父から添加物を取ってくださるのは他ならぬ主イエスご自身に他なりません。そこで4節は、主イエスを尊い生きた石なのだと記しているのでありますが、尊い生きた石として記しているのでありますけれども、主イエスはなぜ御言葉は主イエスはなぜ御言葉は石と記しているのでありましょうか。主イエスをなぜ御言葉は石と記しているのでありましょうか。ここで石について少し考えてみたいと思うんですね。イスラエルには石がとても多いことはよく知られています。主イエスは石をパンに変えてみてはどうか、石をパンに変えてみよというサタンの誘惑にあったと聖書は記しているんですけれども、それは生活環境に石がどれほど多かったのかをも暗示しています。それゆえ当時の家は基本的に石造りでありました。石を積み上げて家が作られていきましたので、多くの石を必要としたことは言うまでもないわけでありますが、それだけにですね、家を建てる建築家はみんな価値ある良い石を必要としたのであろうかと思うんですね。家を建てるのに価値ある良い石を必要としたでありましょう。石の価値とは何でありましょうか。石の価値とは何か。 日本のことわざにも石の上にも3年とかですね、石橋を叩いて渡るというような、石のつくものは数多くありますけれども、この聖書に注目してみますとですね、聖書の中にも石はよく登場します。新共同訳聖書の中に石と訳された言葉がどれくらいあるのかを調べてみましたら、なんと新旧訳合わせて330回もありました。330回というのはかなり多い数です。聖書には至るところに石が出てきます。先ほども申しましたように、荒れ野の誘惑がありますね。その他にも例えば、兄の恨みから逃亡した、ヤコブがですね、眠りにつくために枕としたのは石でありましたし、出エジプトを指導したモーセが神から授けられた十の戒め、十戒は石の板に記されてありました。かのダビデ王は少年時代に石投げを使って相対するゴリアトに勝利しました。またイースターで記憶に新しいところでありますが、主イエスが葬られた横穴式の墓は大きな石で塞がれていました。他にもたくさんの例がありますが、これらすべてに共通している石の特徴は何でありましょうか。それは石の硬さであろうかと思います。石の硬さです。石が硬いということはとても大切なことです。この硬いという漢字の中にですね、その意味を見出すことができる。で、ここで申し上げる硬いという漢字いくつかありますけれども、ここで申し上げる硬いという漢字は石片にさらにと書く硬いであります。石片にさらにという漢字ですね。同時にこの漢字は石に改めると読むこともできます。石に改める、石によって新たにされる、この尊い価値ある生きた石によって私たちが常に改められていく、新たにされていく、それが、石の固い意味でありまして、主イエスとの出会いであります。神の愛を証しする御言葉の恵み、霊の乳を味わうということなんです。この尊い生きた石を土台として、もろもろの石が価値ある石となって積み上げられていきます。そして家として形作られていくのです。古代オリエントの建築では、いわゆる礎石の意義はとても大きかったといいます。礎石、石の石杖ですね、礎石の意義はとても大きかった。それは、壁の石積みの最初の石となり、全建造物はこれをもといとして組み立てられていったといいます。その石は大抵隅に据えられた一個の石、つまり隅の親石と呼ばれる要石で、この石には建築家や神の名が刻まれていたといいます。この一個の尊い要石こそ主イエス・キリストであります。この石はこの2000年間信仰において、教会において、宣教の働きにおいて常に土台、石杖となるものでありました。しかしながら、この石は驚くべきことに、当初はなんと見捨てられた石であったことを私たちは忘れてはなりません。見捨てられた石であった。主は十字架でその尊い命を捨てられたのでありました。まさに主イエスは家を建てるものが必要ではないとして捨てた石でありました。不要な石として捨てられた石でありました。ところがこの捨てられた石は復活して新しい命となりました。そしてこの2000年間あらゆる石である人間一人一人を新たに生きる石として神の家を建てるために用いてくださっているんです。この要石が、 要石によって石である私たち一人一人が新たに生きる石として神の家を建てるために用いられているということです。主イエスという尊い一つの要石によってこそ私たちは添加物を捨て去り、純粋な混じり気のない霊の乳を味わう中で新しく生かされる石として歩んでいくのであります。要石は実際は外側からでは分かりづらいものでもあります。外側からよく分からない、隠れたところにあります。しかしまさに外側から入ってくる混じり気、添加物の行き着く先が失望であるのに対して、この要石に出会う者、霊の乳を味わう者は決して失望に終わることはないのだと6節はそう記しているんです。要石に出会う者、霊の乳を深く味わう者は決して失望に終わることはないのだと。ですから私たちはこの要石の恵みがですね、私たちの中で生き続ける土台であることをいつも忘れずに歩んでいきたいと思うのです。キリストという要石の働きがどのようなものであるのかを物語るこんな話があるんです。あるところにですね、一人の真面目な石工、つまり石を切り出す石工がいました。貧しいながらも多くを望まず質素に暮らしていました。ある日この石工の仕事ぶりを見たある貴族がですね、この人を自分の屋敷に呼んで仕事の依頼をしたというんですね。石工はこの貴族の豪華な素晴らしい建物を見てこう思ったと言います。こんな建物に住んでみたいものだと。お金さえあれば私もこんな家に住んで毎日苦労して働かなくてもいいのに。この人の中に生まれて初めて憧れの思いが芽生えていました。そしてそのままとうとう眠り込んでしまったこの人は一つの夢を見ました。すると夢の中で、あなたの願いは聞かれる、今後は何でもあなたの願い通りになるだろうという誘惑の声が聞こえてきたというんですね。あなたの願いは何でも聞かれると、あなたの願い通りになるだろうという誘惑の声が夢の中で聞こえてきた。驚きながら石工が家に帰ってみると、これ夢の中です。驚きながら石工が家に帰ってみると、なんと自分の小さな貧しかった家が、あの貴族の屋敷と同じような豪華な建物に変わっていました。この人は石工を辞めて贅沢な暮らしをするようになっていました、なりました。ある暑い日、窓から外を覗きますと、その国の王がですね、部下を連れて前の通りを通っていきました。石工だった人はこう思ったと言います。もし王であったなら、暑さもなく馬車に揺られて町を見物できるだろうに。するとその願いはすぐに叶えられまして、なんとこの人は王になって馬車の中に座っていたんですね。ただ馬車の中は思っていたよりも蒸し暑かったので、馬車の壁をも通り抜ける太陽の熱にこの人は感動して、自分が太陽だったらなぁと思うと本当に太陽になって地球をさんさんと照らし出していました。ところがある時、何日か雨が降り続いたので、太陽になっていたこの石工はですね、雲の厚い壁を通り抜けようとしたものの思うようにいかなかったので、今度は雲になりたいと願いまして、実際雲になってですね、太陽の熱を遮る力を得ました。次にこの人は雨になったんですけれども、行く手を遮る大きな岩にぶつかってしまいまして、先へ進めない。この岩の表面をぐるりと一周してからですね、たかが岩なのにどうしたことか、ならば岩になってやろうと、そう言って 山腹に立ちはだかる大きな岩になりました。すると下の方からですね、カチンカチンという音が聞こえてきました。見下ろすと人間が石を切り出していた。岩になったこの人はついにこう思ったと言います。あんなちっぽけな人間がこの大きな岩を切り出しているのか、だったら人間になりたい。夢から覚めたこの人は自分が石工であること、そして人間として歩んでいる自分をことのほか喜んで家に帰っていったと言います。夢の中で誘惑に遭い、果てしない人間の欲望に取りつかれたこの人が最後に行き着いたのが岩でありました。まさしく石でありました。石を切り出す石工、石工がですね、まさに石によって大切なことに気づかせられたという、なんとも皮肉な話ではありますが、この人が抱いた心の思い、果てしない願望や欲望、貪欲な思いは、この人にとっては夢の中での一時ではあったものの、まさにつまずきであったでありましょう。それまでこの人はそのようなことは考えたことがなかった。夢の中で一時のことであったものの、それは彼に、この人にとってつまずきであったことでしょう。しかしながら、この夢の中のつまずきによって、この石工は、生きることの真実に目覚めたのだと言えるでありましょう。八節に、本日の八節に、つまずきの石とあります。つまずきの石。散歩などをして歩いていますと、時に何かにつまずいてしまうことがあります。十分に気をつけたいと思うのでありますが、多くの場合はですね、倒れる前に危機を感じて立ち直ってまた歩き出すということがほとんどであろうかと思うのでありますが、その時にですね、その時にこそ自分が今歩いていた地面に何があるのか、今後足元に気をつけて歩いていかなければという思いが起こってくるものでもあります。つまずいたからこそ気づくことがある。人生も同じであります。私たちの日々の歩みもまたつまずきつつ進んでいくのであり、このつまずきにおいて本当に大切なことに気づかせられて、人生の大転換をも経験することがあるのです。つまずきは決して歓迎されるべきものではありませんが、人生にこのつまずきがあるからこそ、私たちは真実に目覚めていくことができるのだと言えるでありましょう。ルカによる福音書15章が記します、あの放蕩息子にしても、主イエスを3度にわたって否定したペトロにしても、人生においてつまずいたんです。失敗したんです。しかしこのつまずきがあったからこそ、失敗を経験したからこそ、新たな希望の人生の出発がそれぞれに与えられていったのでありました。つまずきの石こそ、十字架で尊い命を捧げられ、3日後に復活の命をもって、この世界の希望となられた主イエス・キリストの恵みなんです。つまずきの石とは主イエス・キリストの恵みです。つまり私たちが人生においてつまずく石こそ、尊い要石であるキリストなのであります。主イエス・キリストがつまずきの石として、人生における数々のつまずき、試練を私たちに与え、このつまずきの危機を救いへと導く尊い要石として、人生における希望の礎であられるのであります。つまずきの石から尊い要石へと、ここに驚くべき神の真実を私たちは見るのであります。7節の引用は詩編118編22節からのものでありますが、続く23節はこう記しているんですね。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと、 これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。私たちを生かす尊い要石である主イエス・キリストの恵みは、私たちにとってはまさに驚きであります。この驚きの恵み、主イエスという尊い生きた要石を、私たちが歩みゆく人生の土台として、礎として共に歩んでいく日々でありたい。そして私たち自身もまたこの世にあって、価値ある生きた石として用いられていくよう導きを祈ってまいりたいと、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。主イエスの恵み、驚くべき尊い要石の恵みをもって、私たちを愛してくださるあなたの御手にすべてを委ねながら、主イエスを生きる人生の土台として歩んでいく日々でありますよう。そしてどうか私たち一人一人をあなたに生かされる生きた石として、福音宣教の働きのために用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。